ローマの信徒への手紙14章1節から9節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書293ページです。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか？召使いが立つのも倒れるのも、その主人によるのです。しかし、召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。以上の聖書箇所より生きる目的と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
イエス・キリストの死と復活を経て、その十字架の教えはエルサレムから地中海世界に急速に広められていきました。イエス・キリストによる救いを得させられている時代、各地で教会が建てられ、福音はユダヤ人から異邦人に広く及び、信者が増加の一途をたどっています。今なお世界中でキリストによる救いを信じる人々が与えられ、福音は常に前進します。イエス・キリストを救い主と信じ、先に救われたクリスチャンは罪許された者として生きています。けれども教会は聖なる礼拝場所にして、俗なる者が入り込むところです。我々は俗なる者の完全排除を目的としていません。むしろ俗なる問題課題を通して、私たちに神の本質へと一層目を向けさせるためです。パウロはローマ教会の信徒宛にメッセージを送りますが、彼らの生き方に信仰の内実が豊かに伴うように願うのです。今も昔も教会の人間模様から信仰の課題が示されるものだと思います。あらゆる問題課題は人間自身の腹の内から起こるものです。信仰的課題は天から与えられるものです。さて、冒頭の弱い人とはどのようなことを指すのでしょうか。答えは律法を遵守する人たちのことを指します。食物規定やユダヤ教の例祭などを重んじる主にユダヤ人の人たちです。それに対してパウロは他の聖書箇所で強い人がいることを示しています。それは律法の習慣にとらわれない 人たちを指します。キリストに生きる自由を確信している人たちが強い人の部類に入ります。パウロも強い人のうちに含まれています。またここの聖書箇所で弱い人に対して批判した人たちも強い人たちに入ります。パウロが弱い人という表現を出すとき、信仰的に揺らいでいる不安定な人たちであると私たちは文字通り捉えるのですが、実はそうではないのです。彼らは信仰的な揺らぎが生じている人たちではありません。キリストへの信仰は生きています。キリスト信仰を持った後もなお立法の食物規定などを習慣的に守っている人たちです。それをパウロが弱い人と表現するのは独特に感じますが、弱い部分があるとしたら、それはパウロたちとは違ってキリストへの信仰を十分に生活に生かしきれていない状態があると考えられます。つまりややもすると立法を遵守することに一生懸命になりすぎて、やや視野が狭くなってしまっている恐れもあるということです。弱い人、それ強い人、双方の言い分はまず横に置いておくとして、すでにパウロたちによって出されている結論があります。十字架の救いの観点からは、もはや食物規定は本質的なことではなく、守っても守らなくても良い事柄になったのです。だから各自が心に示された通りに行えば良いとされています。ですからユダヤ人に対してその伝統習慣をあえてやめさせる必要もないということですし、新たにクリスチャンになった異邦人などにも立法をお勧めしたりする必要はないということです。ユダヤ人たちに見られているように、この立法の習慣はやたら変わるものではないと思います。象徴的な出来事として、イエス様の代表的な弟子のペトロがヤッファの町で見た白昼夢らしき幻が挙げられます。それはペトロが昼時にうとうとしていたら、天から清くない汚れた豚などの動物が入った布が降りてきました。ユダヤ人のペトロは食物規定からこれらを天の声で食べなさいと言われても、絶対に食べることなんてありえないと訴えますが、神の声は主が清めたものを清くないなどとあなたが言ってはならないと答え、この押し問答が3回続いた出来事です。ペトロの食わず嫌いという微笑ましい話ではありません。宣教指導者のペトロは当初異邦人宣教に対してあまり積極的ではなく、むしろ消極的であったと思われます。そこに神の御心がペトロに明かされます。神は異邦人にも同じ救いを与えたいと願われていました。神はペトロのユダヤ人という枠や保持するその伝統を通して、異邦人も神の許しのもとに置かれていることに気づかせてくださいました。いささか強烈な幻だったと思いますが、 ペトロには荒領事になりました。私たちを含めた異邦人クリスチャンはもともと律法の習慣がない人がほとんどです。仮にユダヤ人クリスチャンからあなたもモーセの伝統に従って律法を守ることをぜひお勧めしますなどと言われたらどうでしょうか。その習慣伝統によほどの関心や尊敬が伴われなければそれは受け入れることができないと思います。ユダヤ人クリスチャンにとって主なる神を誇りに思うので律法遵守の伝統に基づく信仰の表し方をお勧めしたいところでしょう。無論異邦人に適応させがたい内容がそれには含まれます。イエス様の弟子たちやパウロたちも世界宣教のこと始めにこのことで激論を交わしています。使徒言行録やコリントの信徒への手紙などには男性の割礼を義務付けるべきか、異邦人と一つ屋根の下で会することの是非、神殿に捧げられた肉を食べることの可否などについて公式な議論がなされます。いずれもパウロが関わっていますが、キリスト者になった者への割礼は義務ではなく、神殿に捧げられた肉を食べることについて全く問題はないことが決議されます。ただこの肉に関してパウロは弱い人のつまずきとならないために神殿に捧げられた犠牲の肉を食べないことにしました。彼は食べたいのに痩せ我慢しているのではなく、キリストを思うからです。このキリストに習ってほしい、それぞれがキリストに向かう生き方になるためなら肉を食べないことぐらい彼にとっては苦痛のうちに入らないのです。ローマ教会で起こった食物規定に関する批判もこれらの一連の議論の延長上にあるものです。教会の会食の場に居合わせて食習慣にいきなりケチをつけられたら即座に反論し、自分の立場を理解してもらいたいと思うことでしょう。それだけ食事一つとってもとてもセンシティブな事柄だと思います。しかし双方に失礼ながらこれは些細なことであると考えられます。主の大いなる目的からしたら彼らは近視眼的になってしまっているように感じます。互いのちょっとした違いばかりが目につき、些細なことばかり気にしていると主の大いなる目的を見失いかねません。イエス様はクリスチャンに対して人を裁くな、人を許しなさいと言いました。パウロも互いに裁き合うのをやめるように勧告します。しかし些細なことが目について批判してしまう我々人間にも励ましのメッセージがありました。私たちの主人はイエス・キリストであり、私たちはそのしもべであることです。自分がどういう立場であるか、その主との関係をその基本にまず立ち返らされるのです。しもべはその自分の主人に勝るものではありません。何の許可があってあなた方は主人にとって代わって同じ兄弟姉妹を裁くのかと主は問うてきます。 ひとときでも主の十字架をないがしろにしていることに気づかされます。私たちは主の前において自分の立ち位置と与えられた恵みを再確認するのです。そうしたら自分が主の憐れみと恵みの中に置かれていることが分かりました。我々は主のものです。主の責任のもとに置かれています。私たちが罪で苦しみどうしようもないどん底にいるとき、救いを示したのはどなたか。罪許されたと信じさせてくださるのはどなただったか。十字架で苦しんだイエス・キリストの他にはいません。そうやってイエス様はすべての人の主として現れていることを覚えさせられます。そうした時に初めて隣人としての兄弟姉妹のことを少しでもおもんぱかることができるようになるのです。私たちが生きるにしても死ぬにしても身元引き受け人であるのは誰かと言いますと、その身元引き受け人は主であると言われているのですから、実に嬉しいことです。昨今話題になっている孤独死をしたとしても、天に国籍があるものとして決して孤独ではないのです。このようにクリスチャンは何をするにしても主イエス・キリストを思い、救われた喜びと感謝が伴っているのです。ですから私たちは外側を見ただけで兄弟姉妹の信仰の査定をするようなことはできないのです。しかし日頃身近な人のことを思い浮かべれば、大なり小なり意にそぐわないこともあるでしょう。もやもやとした感情はあっても、最後にはキリストを知っていて本当に良かったという感謝の思いにいつも至ります。神様は私個人だけでなく他の人をも御心の内に留めていると思えるようになったからです。信仰の本質的なところを分からせていただいたとしても、相手を正論で裁いて撃沈させてしまうこともあります。特に牧師は要注意だと思います。キリストのしもべとして一つ教えられるのは、人間は神の正しさの前に立たされたら、人間はとても神の前で耐えられない存在だということです。だからキリストが十字架にかかってくださったのです。キリストは神と私たち人間をつなぐ仲介者として、安心してより頼むことができるお方です。そして私たちが神に許されたものとして生きるようになることが神の最大の御心です。お祈りをいたします。全能の父なる神様、キリストの大いなる献身により私たちに救いの門をお開きくださり感謝申し上げます。一人でも多くの人がこの恵みに預かれるように導いてください。キリストを救い主としてますます喜ぶことができますように。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。